失礼ですが、旦那はやっぱり東京ですか？東京と見えるかい？見えるかいって一目見りゃ、第一言葉でわかりますわ。東京はどこだか知れるかい？そうさね、東京はバカに広いからね。なんでも下町じゃねえようだ。山手だね。山手は麹町かね。え？それじゃあ小石川でなければ牛込か四谷でしょう。まあそんな見当だろう。よく知ってるな。こう見えてわっちめどっこだからね。どれでえなせだと思ったよ。ええー、からっきし。どうも、人間もこうなっちゃ惨めですぜ。なんでまたこんな田舎へ流れ込んできたのだい？ちげえねえ。旦那のおっしゃる通りだ。まったく流れ込んだんだからね。すっかり食いちめちまって。元から神火床の親方かね？親方じゃねえ。職人さ。え？ところかね？ところは、神田松永町でさ、なあに、猫の額みたいような小さな汚い町でさ、旦那なんか知らねえはずさ、あそこに竜閑橋って橋がありましょう。え？そいつも知らねえかね。竜閑橋は、名題の橋だがね。おい、もう少し、シャボンをつけてくれないか。痛くっていけねえ。いとおかすかい。わっちゃ干渉でねえ。どうもこうやって逆ずりをかけて一本一本ひげの穴を剃らなくちゃ気が済まねえんだから。なあに、今時の職人なあ、するんじゃねえ。撫でるんだ。もう少しだ。我慢をしなせえ。我慢はさっきからもうだいぶしたよ。お願いだから、もう少し床石鹸をつけとくれ。我慢しきれねえかねえ。そんなに痛かねえはずだが、前提、ひげがあんまり伸びすぎてるんだ。やけに、頬の肉をつまみ立てよう。残念そうに話した親方は、棚の上から薄っぺらな赤い石鹸を取り下ろして、水の中にちょっと浸したと思ったら、それなり世の顔をまんべんなく一応撫で回した。裸石鹸を顔へ塗りつけられたことはあまりない。しかも、それを濡らした水は幾日前に汲んだため床かと考えると、あまりぞっとしない。すでに神床である以上はお客の権利として、世は鏡に向かわなければならん。しかし、要はさっきからこの権利を放棄したく考えている。鏡という道具は平らにできて、なだらかに人を顔を映さなくては義理が立たぬ。もしこの性質が備わらない鏡をかけてこれに向かえと強いるならば、強いるものは下手な写真師と同じく、向かい者の器量を故意に損害したと言わなければならぬ。虚栄心をくじくのは、収容上一種の方便かもしれぬが、何も己の真価以下の顔を見せて、これがあなたですよと、こちらを侮辱するには及ぶまい。今、世が辛抱して向き合うべく余儀なくされている鏡は、確かに最善から世を侮辱している。右を向くと、顔中鼻になる。左を出すと、口が耳元まで裂ける。仰向くと、ヒキガエルを前から見たように、真っ平らに押しつぶされ、少しこごむと、福禄寿の申し子のように頭がせり出してくる。いやしくも、この鏡に対する間は一人でいろいろな化け物を献金しなくてはならぬ。映る我が顔の美術的ならぬはまず我慢するとしても、鏡の構造やら、色合いや、銀紙の剥げ落ちて、光線が通り抜ける模様などを総合して考えると、この道具そのものからが醜態を極めている。精進から罵詈されるとき、罵詈それ自身は別に通用を感ぜぬが、その精進の面前に気がしなければならぬとすれば、誰しも不愉快だろう。その上、この親方がただの親方ではない。外から覗いたときは、あぐらをかいて、長ギセルで、おもちゃの日英同盟国旗の上、しきりにタバコを吹きつけて、さも退屈げに見えたが、入って我が首の処置を託するなになって驚いた。ひげを剃る間は首の所有権は全く親方の手にあるのか、はた幾分かは世の目にも損するのか、一人で疑い出したくらい容赦なく取り扱われる。世の首が肩の上に釘付けにされるにしても、これでは長く持たない。彼はカミソリを振るうにあたって、業も文明の法則を介しておらん。頬に当たるときはガリリと音がした。もみあげのところではゾキリと動脈が鳴った。顎のあたりに鱗がひらめく自分には、ゴリゴリゴリゴリと霜柱を踏みつけるような怪しい声が出た。しかも本人は日本一の手腕を有する親方をもって辞任している。最後に彼は酔っ払っている。旦那へというたんびに妙な匂いがする。 時々は否、ガスを余が花柱へ吹きかける。これではいつ何度、絵心づくで任せた顔だから、少しの怪我なら苦情は言わないつもりだが、急に気が変わって、喉笛でもかき切られてはことだ。シャボンなんぞ、つけてすらな、腕が生なんだが、旦那のは、ひげがひげだから仕方があるめ、と言いながら、親方は裸石鹸を裸のまま棚の上へ放り出すと、石鹸は親方の命令に背いて地面の上へ転がり落ちた。旦那、あんまり見受けねえようだが、何ですかい？近頃起きなすったのかい？二三日前来たばかりさ。へえ、どこにいるんです？四方田に泊まってるよ。うん、あそこのお客さんですか。大方そんなこったろうと思ってた。実は私もあの隠居さんを頼ってきたんですよ。何ね、あの隠居が東京にいた自分、わしが近所にいて、それで知ってるのさ。いい人でさ、ものの分かったね。去年ご親族が死んじまって、今じゃ道具ばかりひねくってるんだが、何でも素晴らしいものがあるって言えますよ。売ったらよっぽどの金目だろうって話さ。綺麗なお嬢さんがいるじゃないか。危ねえね。何が？何があって旦那の命だが、あれで出戻りせっせ。そうかい。そうかいどころの騒ぎじゃねえんだね。全体なら出てこなくってもいいところをさ、銀行が潰れて贅沢ができねえって出ちまったんだから、義理が悪いやね。隠居さんがああしてるうちはいいが、もしものことがあった日には、法外しがつかねえわけになりまさ。そうかな。当たり前でさ、本家の兄貴とは仲が悪しさ。本家があるのかい？本家は丘の上にありまさ。遊びに行ってごらんなさい。景色のいいところですよ。おい、もう一遍シャボンをつけてくれないか。また痛くなってきた。よく痛くなるヒゲだね。ヒゲが怖すぎるからだ。旦那のヒゲじゃ三日に一度はぜひ剃りを当てなくちゃダメですぜ。わしの剃りでいたけりゃどこ行ったって我慢できっこねえ。これからそうしよう。なんなら毎日来てもいい。そんなに長く逗留する気なんですか。危ねえ、およしなせえ。駅もねえこった。ろくでもねえものに引っかかってどんな目に遭うかわかりませんぜ。どうして。旦那、あの子は面はいいようだが本当は気印ですね。なぜ。なぜって旦那、村の者はみんな気違えだって言ってるんでさ。それは何かの間違いだろ。だって現に証拠があるんだからおよしなせえ。剣飲んだ。俺は大丈夫だが、どんな証拠があるんだい。おかしな話さね。まあゆっくりタバコでも飲んでおいでなせえ。話すから。頭洗いましょうか。頭はよそう。フケだけ落としておくかね。親方は赤の溜まった10本の爪を遠慮なくヨガ頭蓋骨の上に並べて断りもなく前後に猛烈なる運動を開始した。この爪が黒髪の根を一本ごとに押し分けて、不毛の胸を巨人の熊手が疾風の速度で通るごとくに往来する。ヨガ頭に何十万本の髪の毛が生えているか知らんが、ありとあらゆる毛がことごとく猫気にされて、残る地面がベタ一面にミミズバラに膨れ上がった上、余生が地盤を通して骨から脳みそまで浸透を感じたくらい激しく、親方は余の頭をかき回した。どうです、良い心持ちでしょう。非常な辣腕だ。え、こうやると誰でもさっぱりするからね。首が抜けそうだよ。